ゴーゴー喧騒シーズンイレブン。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズンイレブン第8回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏樹です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。喧騒には喧騒8つの C というのがあります。これまでチャレンジ、挑戦する、チェック、点検する、コンティニュー、継続する、チェンジ、変革する、クリエイト、創造する、コンシダー、思いやる、よく考えるをご紹介してきました。そして7つ目の C はコミュニケート、意思疎通を図るという意味です。ホームページには言葉を心で伝え、心で受け取る、言うべきことを言う、言ってはいけないことは言わないとありました。以心伝心なんていう言葉がありますが、心の内を言葉にすることが大切ですね。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは33期南敦がお伝えします。今日はですね、久しぶりの、ワンマンでの、登板ということになりました。せっかく一人なんで、ちょっと好き勝手いろいろお話ししたいなと思うんですけど、なので先に事務連絡だけします。同窓会事務局の連絡先は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ。こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更がありましたら、どうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更が可能です。来月の頭には同窓会新聞発送しますので、ぜひもし住所の変更等必要な方は今のうちに知っていただけると助かります。さて今日はですね、喧騒生といえばっていうことで、まあ勉強がつきものかなっていうふうに思ったんです。で、皆さんどんなふうに勉強してました？多分こう図書館にこもるとか、こう静かな場所でって人もいたかなと思うんですけど、おそらくこうラジオを聴きながらとか音楽を聴きながらみたいに、そういった環境で、テスト勉強とか受験勉強をしてた方が多いのかなというふうに感じてます。実際私もそうでした。多分初めて勉強し始めるのって中学生ぐらいからだと思うんですけど、まあ、その頃からこう音楽を聴きながら喧騒に向けての受験勉強をして、まあ、なんとか受かったと。で、高校の時も、まあ、テスト期間ぐらいしか正直勉強しないんですけど、その時もラジオとか音楽を聴きながら、勉強をしていました。で、その頃ももちろん僕の世代、私33期で、1980年生まれなんですね。なんで高校1年生の時は1996年、その頃はやっぱり CD が全盛で、CD で音楽を聴いてました。コンパクトディスクってやつですね。僕も何年かぶりにコンパクトディスクって言いましたけど、多分このコンパクトディスク、まあ CD を今の若い子はほとんど知らないとか見たことないとか、もしかしたらこうセットの仕方もわかんないかもしれないですね。ただあの頃はやっぱり音楽といえばもう CD で、でこうお小遣いの中から、今月は どの曲を買おうとかで吟味して買ったり、逆に買うと友達に貸したり、また友達から、CD を借りたりなんてして音楽を聴いていたなっていう思い出があります。で、特にその CD っていうのは大体1枚アルバムですと3000円ぐらいするんですよ。で、もちろんそのご家庭の事情にはよるんでしょうけど、きっと多分高校生のお小遣いって月3000円から5000円ぐらいだったんじゃないかなって思うんです。で、その中の3000円なんでなかなかの話です。なら何を借りるか、まあ買うかってことをすごく吟味して、買った思い出があります。で、もちろんその今もうほとんど少ないですけど CD レンタル店ってのがあって、喧騒の近くですと横山に蔦屋、今もうちょっとなくなってさら地になっちゃいましたけど、ほんとちょうど僕がね高校多分1年生だったと思います。1年生の時に横山の角のところ、交差点のところに蔦屋ができて、まだ建ててる途中の時はプレハブがあって、でそこでこう会員カードとか発行してるんですよ。なんで喧騒の学生証持ってってこう会員カードを作ったような覚えがあります。なので借りる時は蔦屋に行ってこう CD を借りると、まあ大体借りると200円とか300円ぐらいするんですよね。だから普段はそれで最新の曲をこう仕入れながら、でも大好きなアーティストがアルバムを出すとこう小遣いとか、まあお年玉だったりいろんなことがあるんですけど、そこからこうお金を持ってきて、アルバムを買ってました。で、アルバムっていうと大体こう、まあ、ベストアルバムだと全部こうシングル曲ですけど、大体ベストアルバムじゃないと、まあここ1年ぐらいで出たシングル曲3曲とか4曲にプラスアルバム曲が入って、まあ10曲から12曲ぐらいのアルバムがなってるんですね。なんでこうもうなけなしのお小遣いの3000円で買ったアルバムですから、もう1曲目からこう隅から隅までこう音楽を聴いていくわけですよ。だからこの1曲目から最後の12曲目までの今度構成にも意味があって、通して聞くからもう感じるそのアーティストや楽曲の良さというものをこう噛み締めながら、まあ聞いて、まあ音楽聴いてたんだか勉強してたんだかちょっとわかんないですけど、とにかく音楽をかけながら勉強していたなというふうな思い出があります。今だともうあれですよね、僕もですけどこうサブスクの、音楽聴き放題みたいな、アプリをスマホに入れて、で音楽を聴いてます。だからあれ聴きたいなとかって思うと、もうピンポイントに探せて聴けてしまう。だからこう一枚のアルバムを何回も何回も聴くみたいなのが、なんかちょっと減っちゃってるのかなっていうのは少し寂しく感じますね。で、僕がその高校生の頃流行ってた音楽っていうのが、ちょうど、なんていうのかな、1996年ぐらいなので、こう、バンドブームというか、いろんなバンドの音楽を聴いてたなっていう思い出があります。まあ、僕ら親世代のバンドブームとはまた違って、こう、グレイとか、ラルク・アンシエルとか、ジュディ&マリーとか、ザ・イエロー・モンキーとか、多分、今の子はわかんないんじゃないかなっていうふうに思いますね。今言ったアーティストは何歳差ぐらいまで伝わるんですかね。今、あんまりもう音楽番組も テレビでやってないじゃないですか。ミュージックステーションぐらいですかね。僕らが高校生の頃はまだこうゴールデンタイムでもフジテレビでもこうヘイヘイヘイとか、あと TBS だと歌番とか、そういうのがやってた時代だったんで、まあ音楽に触れる機会がテレビでも多かったなっていうふうに感じてます。で、ちょうどそのバンドブームなんで、こう、文化祭があると、皆さん高野祭で軽音部の方とか、こう、趣味でバンドやってる人とかが、まあ、発表の場っていうことで出てきますよね。そこには大体このバンドブームに、あやかってというか、そのアーティストの曲を歌ってる方が多くて、で、こう、やっぱりそうなると、まあ、基本的に、あれですよね、自分がイケてるって思ってる人が、こう、高野祭に出てくるんで、大体皆さんかっこいい曲をかっこよく歌うんですよ。すると、こう、文化祭が終わると、こう、男女模様がこう、変わってきまして、こう、誰々と誰々が、こう、付き合ったらしいぞとか、逆に別れたらしいぞみたいな。まあ、そんな話ばっか、こう、してましたね。彼女持ちが歌うと、高野祭でみんなの前で歌ってるんですけど、こう、彼女に向かって、なんか言うやつとか、そんなやつがいたなっていう、こう、印象があります。あとこう、部活をしてると、まあ僕サッカー部なんでね、外で走ったりなんかしてると、こう、軽音部が、こう、演奏してるんですよね。部室で。で、そうすると、こう、音楽が漏れてくるんですけど、それはこう、ただただ走らされてる時とかは、そういった音楽が、こう、まあ、心地よかったっていうか、気晴らしをさせてくれたな、っていうような印象があります。あとこう、今どうかわかんないですけど、その当時の音楽の先生は、こう、一年に一回こう、なんかね、仲良しでグループを作って、発表しなさいって場があったんですよ。歌でも、演奏でもいいし。まあ、その時に、もちろん楽器なんか触ったことなかったですけど、こう、同じクラスの軽音楽部の子と一緒にその期間だけこう楽器の練習して、初めてベースを触りましたね。簡単な進行だけ教えてもらってそれをひたすら弾くと、なんかメロディーに合わせてとかがちょっともうよくわからないんで、でも俺ギターできないって言ったらベースなら大丈夫だ、弦が少ないからって言われて、ベースを弾いてました。で、これが確かね、多分ね、1年生の時で、2年生になったら、またその子たちと同じクラスだったから、また今年もやろうってなったんですけど、その時は、もう楽器弾くの嫌だと。俺は楽器が苦手だから、歌わせてくれって言って、ボーカルをやった覚えがあります。で、普通にやっても、面白くないから、ちょっと面白おかしくやって演奏したんです。で、めちゃめちゃこう、受けたんですよ。先生も大笑いしてて、あ、これは今回の音楽の成績いいのかなと思ったら、まあ、そんなことなかったですね。6ぐらいでしたね。多分、発表あんま関係ねえんだなと思って、結局音楽のテストの点数なのかなっていうふうに、思った思いがあります。あんま盛り上げはあんま関係なかったですね。音楽の授業では。あとこう、高校の時の音楽で、まあ、さっき何が流行ってたかっていうとこで、バンドだっていう話をしました。あとね、その頃流行り始めたのが、ちょうどアイドルが、モーニング娘。がね、デビューした年で、 しばらくアイドルみたいなアイドルがいなかったんですけど、なんかこう朝やんっていうオーディション番組をみんな見て、モーニング娘。の誰がどうとか、みたいな話をこうしてましたね。あとこうダンスグループとしてはこう、スピードとか、あとはマックスとか、あとこう、まあ安室奈美恵がもう単体なんですけど、まあダンスボーカルみたいな感じでこう出てましたね。あとはこう、やっぱね、ジャニーズの勢いがめちゃめちゃあったなっていう印象があります。で、ちょうどだったからなんですけど、キンキキッズがデビューしたのが、高校生ぐらいなんですよ。確か、ドラマには、僕が中学生ぐらいの時には出始めてたんですけど、ドラマにも出てて、ドラマで曲も使われてるけど、CD 出してなかったんです。ずっと。で、僕は確か高校1年生ぐらいの時に、こう、ガラスの少年っていう曲を出して、まあこれが、こう、めちゃめちゃ大ヒットしてましたね。すら覚えてるのが、それをカラオケで歌うために、うちの親父が CD を買ってきて、そのガラスの少年の練習をしてたなっていうのは覚えてます。多分、うちの親父はこう、神中で喧騒じゃなくて厚子だったんですけど、まあ、中学の同窓会か、厚木の同窓会か、どっちかわかんないですけど、多分そこで二次会とかで歌うために、こう、ガラスの少年の練習をしていたなと。多分こんなことを僕が喋ってるなんて多分全く思ってないでしょうね。まあ、もうそういうぐらい、こう、ジャニーズがすごくて。あとこう、ちょうどね、こう、高校生ぐらいの時は土曜日の9時とか10時ぐらいから夜も引っ張りだったかな。で、音楽番組があって、その当時流行ってる、今流行りの曲を昔の歌手の方とかも出てきて歌うみたいな歌番組があったんですよ。要は僕らの親世代が、キャーキャー言ってた歌手が今の要は息子たちがキャーキャー言ってる、歌手の歌を歌うんですね。だからこうきっと、まあ、番組が楽しいっていうのもあったんでしょうけど、まあ子供とのコミュニケーションっていうのもあってきっと一緒にそのテレビを見てたのかなというふうに思います。で、まあそこでキンキキッズのことを知って、きっと俺も今時の歌を歌えるぞっていうのを多分同窓会で披露をねしたかったと思うんですよ。うちの竹内は多分ね。だからその頃たまに親子でカラオケに行ってたような気もします。僕はクラスで歌うための練習。で、親は同窓会のために、それぞれの練習で行くんですよ。で、こう、やっぱりね、こう、高校生って、まあ、モテるポイントがどこにあるか。うん、まあ、部活もそうですよね。見た目とか、勉強もそうですけど、もう一個やっぱね、カラオケっていうのがあるんですよ。この、モテるかどうかのポイントに。で、その当時はこう、うん、春の新入生歓迎球技大会が終わると、打ち上げでカラオケ。で、夏、文化祭とか体育祭か、続けてあったんで、それが終わると、またクラスで打ち上げしてカラオケ。で、またこう、3月ぐらいに、2月とか3月ぐらいには、まあ、この、クラスが最後だからっていうんで、みんなでこう打ち上げしてカラオケみたいな。だからこのね、いかにこうカラオケでこう自分がこうイケてるかっていうのをこうね、アピールしてどう思ってるかっていうポイントがあるんです。だからやっぱり歌は歌えなきゃダメだし、なんか踊りがついてる歌なら ちょっと振りとかができないと面白くないわけですよ。なんかそうやってどうやったらこうモテるかってことばっか考えてたような気がしますね。まあ気がしますっていうか実際そうしてましたね。でもこうじゃあそれでモテて付き合えたんですかっていう話になると、まあ、別に付き合えてはいなくて、別にそのカラオケのおかげで彼女はできたことはないです。クラスは大盛り上がりですけど、その僕らが盛り上げた後にイケメンがこうバラードとか歌って結局可愛い女の子を落としていくわけですよ。だからこういっぱい練習しても結局なんかね盛り上げて終わったらその盛り上げた、ね、男同士で楽しかったね、今回もまた盛り上がったねって言いながら気がつくと横でこうなんかいい感じになっているイケメンと女の子がいるみたいな、あなんか報われたんだが報われなかったんだかみたいな、音楽大好きでしたけどそんな感じでした高校生の時は。はい。で、ずっと取り留めのない話をしていたんですけど、実は今日、この収録日がね、11月1日なんです。で、V6 っていうジャニーズアイドル、知ってる人は多分世代が近いんですかね。で、ちょうど11月1日に、V6 が Music for the People。この曲でデビューをしていて、で、今日が20年目なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、ちょうど今日がもう V6 も解散と、いうことです。から、多分特番とかもどっかでやってるんじゃないですかね。今日日中も車乗ってて、ラジオで結構 V6 の曲も聴きましたし、それでは皆さんまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。
喧騒シーズン11第8回いかがでしたか。同窓会事務局からのコーナーを担当したのは南さんでした。南さんはいつも仕事を終えてからコーナーの収録に来てくれます。南さんはこのゴーゴー喧騒をラジオを通じて昔を懐かしみ、卒業後のそれぞれの人生に共感や刺激をもらい、それがちょっとだけ明日の活力になる、そんな番組にしたいとおっしゃっています。確かに年代が違っても顔も知らなくても同じ高校だったというだけでなぜかつながりを感じて共感することってありますよね。そして今日のようにあの頃の音楽が聞こえてくると距離はもっともっと近くなります。次回もどうぞお楽しみに。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。